町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日はですね、これからお話しする内容の参考資料がありまして、番組公式 X 旧ツイッターか番組ホームページにそちら掲載しておりますので、ぜひご覧いただきながらお聞きいただけたらなと思います。
はい、再来週の月曜日3月11日には東日本大震災が原因で発生した人類史上最悪レベルの原子力事故だった福島第一原子力発電所の事故から13年という節目を迎えます、はい、そこで番組では今日3月1日と来週金曜日3月8日の2回を、つまり2週連続で原発原子力発電の特集を組むことにしました。
2週連続特集のテーマは最悪の事故から13年を経た世界の原発の今です。福島第一原発事故は原子炉の冷却に必要な電源がすべて使えなくなり、運転中だった原子炉3基がメルトダウン、炉心溶融を起こしました。その結果、大量の放射性物質を放出する未曾有の大事故になったのです。事故の深刻さは旧ソビエト連邦のチェルノブイリ原発事故と同じ人類史上最悪のレベル7と認定されました。この福島第一原発事故は世界の原発政策を大きく揺さぶりました。例えばドイツは脱原発に舵を切り、ついに去年2023年4月これを実現しました。
はい、ただそのドイツなんですけど、いち早く脱原発を実現できた理由として見逃せない要因があるんですね、はい、それはヨーロッパには国境を越える電力の融通網があるということです。でこの融通網は電力が足りないとき海外から電気を調達するだけじゃなくて、好ましい電源を選ぶとか、コストの安い電気を手当てするとか、選択肢を広げる機能を持ってるんです。で、そこでドイツですが、去年脱原発を実現すると同時に再エネの比率を過去最大の6割に引き上げました。が、その一方で一昨年のウクライナ戦争で調達難の上、価格が急騰したガスに代わってフル稼働させてた石炭火力発電もまだコスト高なんで大きく絞り込むっていう離れ技もやってるんです、そういう離れ技がなぜ可能だったのか、大きな意味を持つのがヨーロッパの電力の融通網で、ドイツは、去年22年ぶりに電力の輸出国から輸入国に転換してるんです。ここのとこ、さっき杉浦さんが言ってくれた資料見てもらえるといいですね。
そうですね、コストを重視で石炭火力も絞っていたわけですね、はい、ドイツの電力にはものすごくダイナミックな動きがあるわけですね。
そうなんですね。でヨーロッパではその国境を越える電力の融通網の存在がドイツに限らず各国にエネルギー政策でも原発政策でも多様な選択肢を与えている、これがまあ重要なポイントと言っていいと思います。でそこで忘れちゃいけないのが我らが日本なんですけども、島国で電力については孤立した国だっていうことですよね、電気が足りない時とかある電源のコストが急騰した時にヨーロッパ諸国のように他国に頼ることはできません。どんな時でも国民の暮らしや企業の経済活動に必要な電気を国内で賄っていかなければいけないんです、その意味では国内の電力融通網の整備といった課題も大きいんです。
確かに国内では東日本と西日本の間の電力融通も難しい状況ですからね、
当面必要だからといって、原発が必要だってことにもなりますけど、だからといってその安易な原発回帰も決して認められませんよね、13年前の福島第一、原発事故のような原子力事故は絶対に繰り返せません。
一方逆のニュースといいますか、原発活用という点では先月2月19日東北電力が今年9月に女川原子力発電所を再稼働させるという発表がありました。震災後東日本では一基も原発が運転されていませんでしたが、いよいよ再稼働の第1号が登場することになります。町田さんは確か今年1月にまた女川原発取材に行かれてましたよね。これまでもかなりの数の取材行かれてますね、
少なくとも4回ぐらい行ってると思うんですけど、その現地リポートもしなきゃいけないと思うので、今日はその2週連続の原発特集の1回目として、女川原発の今回の取材リポートも含めてこういうふうにしてみようかなと、こういうテーマにしてみました。
2週連続特集、最悪の事故から13年を経た世界の原発の今。 東日本初の再稼働を目指す女川原発、町田鉄が4度目の現地取材で改めて感じた信頼の大切さ。要するに今週は福島第一原発事故から13年が経つ中で、東京電力の柏崎刈羽や日本原電の東海第二といった他の原発が押しなべて再稼働に苦戦し続けている中で、なぜ女川原発が再稼働を一番乗りにこぎつけようとしているのか、その秘密をこれまで何度も取材、現地取材をしてきた町田さんがリポートするということですね。今日も興味深いリポートになりそうですね。
いや、そうしたいと思ってます。
それではこの後、なぜ女川原発が東日本で最初の再稼働にこぎつけることができそうなのか、その秘密を町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
改めまして、今日のテーマは
2週連続特集、最悪の事故から13年を経た世界の原発の今、東日本初の再稼働を目指す女川原発、町田鉄が4度目の現地取材で改めて感じた信頼の大切さ。それでは早速伺っていきます。先月2月24日、ロシア軍がウクライナへの侵攻を始めてからちょうど2年が経ちました。あの戦争は世界のさまざまな分野に大きな影響を与えていますが、日本のエネルギー政策や原子力政策にも大きな影響を与えています。町田さん、このあたりからお話ししていただけますか。
そうですね、やっぱりこのウクライナ戦争の勃発っていうのは、その日本がロシア産の化石燃料にあまり依存しちゃいけないんじゃないかということを指し示していると思うんですね。2022年の実績ですけど、日本が輸入するガスの 9.5%、 石炭の 6.3%、 石油の 1.5% がそれぞれロシア産です。で、歴史的に振り返ると、日本は今から50年ほど前に2度依存してた石油の輸入がストップしかねないというオイルショック、石油危機を経験しました。そこで、輸入元としての中東依存度を引き下げる努力を重ねてきたんですが、その際新たな輸入元として関係を深めてきたのがロシアでした。で、今のところですね、日本はサハリン1とかサハリン2といったシベリアのガス田の権益なんか保持してます。しかし、日本がロシアに科した制裁への報復としてですね、ロシアがいつこの権益を奪ってきても不思議はありません。とにかく戦時中ですから、いざという時にロシア産の火力発電、特にガス発電、あるいは石炭発電への依存度を引き下げるような体制を作っておくことも重要な課題になっていると言えます。で、そうなるとですね、大規模な節電の努力と並んで再エネの拡大、それから安全なものに限定してですが、原子力を存続し再稼働するということ、この3つが重要になってきますよね。
とはいえ、火力発電はもともと比率を下げていく方針だったわけですよね。あらかじめ決まっていたこの方針に沿って進めていくことがそんなに大変なことなんですか。
いや、理屈っていうか、その正論は、杉浦さんの言うのは正論なんですけど、だけど政府が掲げてたのが本当は実現可能というより机上の空論に近かった面がありますよね。なので簡単じゃないっていうのが現実なんじゃないでしょうか。
机上の空論ですか。
はい、具体的に言いますとね、政府が現在掲げてる2030年の電源構成は、2021年の実績で 72.8% 占めてた火力発電の比率を 41% まで減らすっていうんですよ。で、その代わりに水力を含めて 20.3% だった再エネを36から 38% に、 6.8% だった原子力を20から 22% に増やすっていうものですよね。で、これ原子力だけ見ていってもですよ、これまで再稼働実績のある西日本の美浜、伊方、玄海など6カ所の原発に加えて、さらに西日本で2カ所、東日本で3カ所の原発の再稼働が必要になってきます。ところがその中には、他人の ID で原発のサイトに入るなどセキュリティがむちゃくちゃな東京電力の柏崎刈羽原発や、原発から30キロ圏内に92万人もの人々が居住している東海第二原発が含まれており、本当に悲観 内に再稼働が実現できる可能性なんて極めて低いと、まあ、僕なんかそう見ちゃいますよね。で、火力依存度を引き下げるためには一つ一つの原発の再稼働を実現することがものすごく大切なんですが、だけど今計画にあるような多くの原発の再稼働ってどう見ても難しいじゃないかっていうのが現実なんじゃないかと思います。
なぜ柏崎刈羽に代表されるこの東日本の原発は計画通り再稼働が進まずに遅れてきているんでしょうか。
この原発をですね、まあ、保有して再稼働準備を進めて今後も運転していきたいと考えている会社、まあ、つまり東京電力のグループですが、このグループの企業カルチャー、企業風土に根本的な原因があるんじゃないかと僕は思ってます。
はい、
ここでその福島第一原発事故をめぐる民事裁判を少し紹介したいんですけど、最高裁も含めて各地の裁判所が東電に事故の原因があるとしてその責任を厳しく追及する判決を連発してるんですよね。はい、で、まあ、僕が集計してみたところ、事故を受けて各地に避難した住民や居住地を汚染された住民が起こした、損害賠償を求める裁判は、これまで30件ほどあります。
はい、
でそのうち、判決が確定した代表例は仙台高裁に1つと東京高裁に2つあるんですけど、まあ、住民299人に、11億円支払い命じたとか、住民91人に2億円支払い命じたとか、137人に1億1900万円賠償を命じたといったものがあって、でそれぞれ、まあ、最高裁が東電の上告を退けて判決が確定してます。
はい、
それからもう一つ紹介しておくと、株主代表訴訟ってやつ、これ一昨年の7月に東京地裁が旧経営陣4人が津波対策を怠ったと判断して合計13兆3210億円の支払いを命じたっていう、これの一審判決なんですね。でこの裁判、原発事故をめぐって旧経営陣の責任を認めた初めての判決だし、国内の裁判の賠償金額としてこの13兆っていうのは過去最高と見られる判決でもあって、まあ、非常に注目されました。ただそのこの判決は旧経営陣が不服として東京高裁に上告してます。で控訴審が続いてますが、しかしこのインパクトは大きいだろうってことですよね。
裁判所は東電や経営陣に厳しい判決を連発しているんですね。
そうなんです。それで特に僕はこの株主代表訴訟の方に注目したいんですけど、
はい、
少なくとも2002年の段階でね、政府機関が公表した地震予測っていう、まあ、予測に基づいて巨大津波の襲来の予見が可能だったと。で東電の経営陣がこれを無視して、津波や浸水の対策を怠った結果が大事故なんだと。まあ、その、経人の怠慢が事故の原因だと言ってるわけです。
はい、
で実はこの点は事故の直後から僕も自分の本なんかで指摘してたことなんですよ。で遡れば東電は福島第一原発を建設する際にアメリカの原発メーカーの格安パッケージで原発一式を導入するためにわざわざ30メートルもあった敷地を掘り下げて6メートルにしちゃってたとかね、その後、まあ、いくつも津波のリスクを知らせる知見があったのに無視し続けてたといった問題があります。まあ、つまり時々の知見を自分勝手な論理で解釈を曲げる、そういう安全軽視の企業風土が、東電にあって、それが再稼働を難しくしてきたということではないかと僕は考えてます。
そう考えれば当たり前ですよね。
でそして今ですね、再稼働を目指している柏崎刈羽原発の問題さらに深掘りますとね、2021年4月にテロ対策の不備を理由に原子力規制委員会から事実上の運転禁止命令を受けたんですけど、その後もですね、不祥事のデパートみたいな状況なんですよ。その年の6月には他人の ID カードで原発に入った社員の存在が明らかになり、8月には侵入探知機、9月には防犯カメラ、10月には消火設備、11月には緊急用の発電機の故障が毎月続々と判明しました。このほか12月には原子炉建屋の壁にひびが入ってたっていうのまで見つかってるんです。まあ、福島第一原発で事故を起こして反省しなければいけないのに相変わらず安全を 軽視して地元や原子力規制委員会そして国民の信頼を損ねてしまう企業文化が一向に改善されてない、そういうことを東電が自ら裏付けてしまったというしかないと思います。で、まあ、こういう企業文化を温存してしまったという点では破綻確実だった東電を国有化して救済したばかりか、原発の免許をここまで取り上げてこなかった政府にも大きな責任があると僕は思います。実は、福島第一原発事故以降政府は東日本の原発の再稼働を急ぐ中で当初首都圏への電源供給で大きな役割を、担える柏崎刈羽を優先したいという意図が見え見えだった時期もあるんですけど、東電はそうした見えない期待も裏切り続けてきた格好でした。
さあお知らせの後はなぜ東北電力の女川原発が東日本の原発再稼働の第1号にこぎつけようとしているのか、現地取材に基づいたリポートを伺っていきます。
今日の深掘り、
今日のニュース深掘りは2週連続特集、最悪の事故から13年を経た世界の原発の今、東日本初の再稼働を目指す女川原発、町田鉄が4度目の現地取材で改めて感じた信頼の大切さと題してお送りしています。ではここからは東日本の再稼働第1号を目指している女川原発について伺っていきます。町田さんは現地取材に行ったのはいつ頃でどういった印象でしたか？
はい、1月の22日の月曜日のことでした。はい、まあ印象っていうとまあゆっくり言いますけど、とんでもないもの作ってたなって感じです。
とんでもないもの、
はい、まずですね、原発そのものじゃなくてそのそばの 700-800 メートル離れた小宿っていう漁港に行ったんですよ。で女川原発ってその湾の入り組んだところにあるんで、この漁港からだと原発の全容がよく見えるだろうと思って、はい、まあ、毎回行ってるんでまた行ってきたんですね。そしたらですね、まあ風景は一変してまして、以前は高台にそのいろんな建物があって、こんな感じだなっていうのよく分かったんですけど、今回はもう新たに手前に建設した巨大防潮堤っていうのがあって、ほとんど見えなくなっちゃってたんです。もう見えたのは40メートルぐらいあるその原子炉建屋のてっぺん、これがまあ2つか3つちょろちょろっと見えてるだけで中全然見えない感じでした。
そんな大堤防ができてたんですね。
巨大な堤防なんです。
以前この番組で女川原発を取り上げた時に町田さんは東日本大震災で押し寄せた巨大津波より高い高台にこの原発が立地していたので福島第一原発のように浸水して電源を全部喪失するような事態にならなかったという説明されてましたよね。はい、そんな巨大な堤防が必要なんでしょうか？
まあ必要だって言うんですよ、あの人たちはね。
はい、
ちょっと数字含めておさらいしますとね、あの時すでにいろんな安全対策があったんですけど、やっぱり一番大きかったのは原発を海抜 14.5 メートルの高台に建設したこと。はい、この結果13メートルに達した津波でも浸水することがなく、まあ、逆に6メートルに立地してた福島第一原発みたいな津波被害がなかったと、そういう説明を僕したと思うんです、以前にね。今回の取材までにですね、東北電力は繰り返しその乗り面の整備とか防波堤の工事を行って、まあ、最終的にこの防潮堤の高さを29メートルにしたというふうに解説してました。でこれなんでそんなことしたのかっていうと、女川原発のある牡鹿半島っていうのは東日本大震災で実は1メートルほど地盤が陥没してたと、ということは実際の余裕は50センチほどしかなかったはずで、まあ、次の巨大地震が来ることを考えたらもうとても大きな防潮堤が不可欠だって判断したっていうんですよ。でその高さなんですけど、できた時最初に建設した時はその一般的に予想された津波の高さっていうのはわずか3メートル程度だったんですが、周辺の神社の記録とか伝承を調べて、平安時代 の上岸時代ですね、西暦869年、上岸地震の津波は13メートル以上に達してたはずだっていう社内委員会に参加してた OB の知見を入れて、まあ、東電とは逆にコストの高騰を厭わず 14.5 メートルだった高台に建設地を求めた経緯があると聞いてます。はい、で一方ですね、今回の防潮堤の高さの29メートルは、確率論で10の7兆年に1回、つまり1000万年に1回の確率の巨大津波に耐えられるように計算 断して決めたとのことでした。まあ、立地の時の1000年に1回では不十分だと分かったんで、1000万年に1回の、津波に備えることにしたっていう説明だったんですよ。
1000万年に1回、
いや、あのね、1000万年って言えば、まあ、あのそれだけ前だと日本列島ってまだ今のような形にさえなってない時代ですからね。
確かに
僕はこの担当説明してくれた担当者はあの本気で言ってんのかな、正気なのかなと思って、その人の顔をまじまじと見ちゃいましたよね。
なるほど。ではあの取材でこの安全対策はできていると感じましたか？あと地元との信頼関係 の構築策、こちらはどうなってますか？
できてると感じました。あの、まあ、僕はもちろん原発技術の専門家ではないので、まあ、大雑把な印象でしか言えませんけども、もうあのまずはその原発って何かあった時冷やすの大変で水がいるんですよ ね。
そうですね。
その水なんですけど、はい、あちこちにその地下も含めてですね、いざという時用に必要な冷却水を貯めておく巨大なタンクがもうそこいら中に設けられてたりですね、原子炉の格納容器を減圧するのに新たにあの設置が必要になったフィルター弁当っていうのがあるんですけど、はい、これあのいざっていう時に格納容器内のあの空気を抜く減圧をするものなんですけど、これわざわざ独自の設計で3つ越されてですね、小さくしたんで3つとも原子炉建屋内に収容できたんだと。何がいいかっていうと、テロ対策上これで安全性が高まったとかですね、あとはその必要になる水をですね、あの貯めとくだけじゃなくて、その導水管っていうのを36キロも離れた、北上川から引いてくるようにして、水を運んでくれるようにしたとか、それがその地震で生まれた時とかどうするかみたいな、あの修理のトラックやなんかも随分整備してるとか、で電源車とかなんかも地震の揺れで倒れないように、これ敷地内の話なんですけど、はい、止めてある駐車してある電源車を倒れないように巨大なチェーンでですね、両側から地面に固定してあるとかですね、はい、まあ、とにかく様々な対策をやったなっていう印象でした。それから信頼関係づくりの方ですけど、まあ、東北電力って設立目的が明治維新の時に取り残された東北経済の振興だったとか、それから東日本大震災後原発や火力や水力全部電源失って大変だった時に値上げを他の電力みたいにやらずに一番最後まで頑張ったとかいうことがあるので、これあたりがそもそもその地元との信頼関係づくりに役立ってるんですが、さらにはその自分とこの営業区間外の新潟とか福島に原発作った東電と違って、社員の多くが地元東北の出身で、親兄弟親戚が原発の周りに住んでるんで、事故なんか起こせないと心底思ってる社員が多いっていうのも地元の信頼につながってると思います。
そうしたことは会社への信頼性の確保で重要だと思いますが、原発の安全性への信頼確保ではどういったことをしてきたんでしょうか？
この番組では何年か前にもお話ししましたけど、安全対策上普段は原発ってのは敷地内に一般の人入れないことが決まりになってるんですね。ところがあの震災の時は、家屋などを津波に飲み込まれて気のままずぶ濡れで原発に隣接する隣にある PR センターに避難してきた人たちのために原発内の建物を避難所として開放したとか、その人たちのために社員の食事を削って食べ物を提供したとかいうこともかなり大きな信頼につながってるようですね。で以前その原発反対派のリーダーで、あの時原発に避難した人に取材したこと僕あるんですけど、その人は原発反対運動はやめないよって苦笑いしてましたけど、表情はとっても柔らかかったしね。それからそういう人はむしろ反対続けるとしたらそう多くなくて、中立だった人の中に感謝して原発の審判になった人も多かったんじゃないかなって僕は推測してます、津波に、直撃されて多くの人が亡くなった女川町の復興にも積極的に協力し、改めて街中にも PR センターを設けて、いけばのみたいなカルチャー教室やるとかいうこともやりつつ、原発の安全対策の PR をするとか、地道なことも怠らずに引き続きやってると、そういうことも今回の取材で女川町に立ち寄って確認してきました。
この時間は2週連続特集、最悪の事故から13年を経た世界の原発の今、東日本初の再稼働を目指す女川原発、町田鉄が4度目の現地取材で改めて感じた信頼の大切さと題してお送りしました。以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、 新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、2週連続の原発特集、今日はヨーロッパの動きと東日本の再稼働原発1号を目指している東北電力の女川原発のリポートをお伝えしました。
来週は2週連続特集、最悪の事故から13年を経た世界の原発の今、第一人者鈴木達次郎氏が改めて語る原発への提言、能登半島地震と処理済み汚染水問題が投げかけた課題とはと題してお送りします。
この番組ではおなじみの元原子力委員会委員長代理で長崎大学教授の鈴木達次郎さんをゲストに迎えて、能登半島地震で判明した新たな原発の問題点や、はい、アルプス処理水をめぐる中国の反動などで日本の原子力政策にも反省すべき点があることなど、あるいはこれからの原発に求められることなどもじっくり深掘っていただくつもりです。
それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。